次に43ページをご覧ください。括弧に義務化となった事項です。丸1、業務継続に向けた取り組みの強化について説明します。介護サービスは、要介護者、家族などの生活を支える上で欠かせないものですが、感染症や自然災害が発生すると、通常通りに業務を継続することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書としてまとめておくことが重要です。BCP とは、ビジネスコンティニュイティプランの略称で、業務継続計画と訳されます。BCP において重要な取り組みは、例えば、各担当者をあらかじめ決めておくこと、連絡先をあらかじめ整理しておくこと、必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくこと、上記を組織で共有すること、定期的に見直し、必要に応じて研修、訓練を行うことなどが挙げられます。なお、令和6年度報酬改定により、業務継続計画の策定が義務化されたことに伴い、令和6年4月1日から感染症、もしくは災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ当該業務継続計画に従い、必要な措置が講じられていない場合、基本報酬が減算されます。また、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項として、業務継続計画に関する取り組み状況が追加されました。では、防災計画と自然災害 BCP の違いをご覧ください。防災計画を作成する主な目的は、身体・生命の安全確保と物的被害の軽減ですが、その目的は BCP の主な目的の大前提になっています。つまり、BCP では、防災計画の目的に加えて優先的に継続、復旧すべき重要業務を継続する、または早期復旧することを目指しており、両方の計画には共通する部分もあり、密接な関係にあります。従来の防災計画に避難確保、介護事業の継続、地域貢献を加えて、総合的に考えてみることが重要です。次に、感染症 BCP と自然災害 BCP の違いをご覧ください。感染症と大地震をはじめとした自然災害では、被害の対象や期間などに違いが見られます。感染症 BCP の特徴は次の点です。情報を正確に入手し、その都度的確に判断をしていくことが重要。感染拡大時の職員確保策をあらかじめ検討しておくことが重要。感染予防に必要な物資を平時から備蓄しておくことが必要。感染防止策についてもあらかじめ検討し、適切に実施しておくことが肝要。また、業務量の時間的推移も異なってきます。自然災害が発生すると、インフラ停止などによる通常業務の休止や避難誘導、安否確認などによる災害時業務の発生のため、通常の業務量が急減します。一方、感染症は国内で感染が拡大し始めると、自身が感染するなどにより出勤できなくなる職員が出てきますが、通常業務が急減することはなく、むしろ感染対策等の業務が一時的に増加し、その後、対応可能な業務量が徐々に減少していくものと想定されます。そこで、感染症 BCP では、職員不足時においては、健康、身体、生命を守る機能を優先的に維持しつつ、感染疑いを含む感染者が、施設、事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続させることが目的となります。次に、BCP 作成のポイントでは、カッコアで自然災害について、カッコイで 感染症について記載しておりますので、BCP を作成する際に参考としてください。また、厚生労働省が作成したガイドライン、ひな型、作成手順の研修動画のリンク先等を、ガイドライン等についての中で紹介しておりますので、こちらも BCP を作成する際に参考としてください。